世の中全部種にしよう。
種ラジ。
前回の放送で、言えない遊びっていうのを考えてですね。まあ、家の中でしかできないことを考えて遊びましょうっていう提案を、まあ、先週したんですけど。いざ本当にうちの中に、まあ、なんか、タイミング的に出ることなくなっちゃって、うちにいて、何したかなっていう話で言うと、スーパーファミコンやってまして。
え？新しいやつじゃなくて、ファミコンミニとかそういうんじゃなくて。
あ、まあ、実際はスイッチっていうね、ゲーム機の中に、スーパーファミコンができる機能があって。
あ、なるほど、入れられてるやつなんだ。はいはいはい、はい。
それで、なんか、ブレスオブファイヤーっていうね、カプコンが、出したスーパーファミコン用の RPG ソフトがあって、だからドラクエ5、4とか5の裏側で出てたようなやつなんですけど、まあ、こんな懐かしい話してもしょうがないんでしょうけど、まあ、これをずっとやってるっていうね、結局お前も資本主義の仲間かっていうね、そういう感じで、心に
傷を。俺あれですよ、言えない遊びで言っていたやつ、はい、なんかやってましたよ。
何やったの？
自然と。テレビの曲に合わせてモノマネしたりとか、テレビ曲じゃねえか。曲もそうかね、はい、曲とか。あとは、CM のね、なんか決め台詞みたいなものもしたりとか、あとはなんか音楽に乗せて、深夜帯に録画した番組見ながら、ちょっと踊ってたりとかしてましたよ。
あ、やっぱりやるよね、そういうのね。
なんか、あえてっていうより、ほんと自然になんで、なんかその、なんて言うんだろうな。自然にやることというか、ある種こういうことがあるんだよっていうものを、あえて前回説明したっていうのは結構良かったかもしれないですね。
あら。
なんか気づかない間にやってる感じがしました。
ああ、そうだよね。だから、なんか、まあ結局ファミコンみたいな話しましたけど、なんか、本当はその間に何かやってんだろうね。今俺忘れちゃってるけど。
そう。なんか言語化されてなかったものな気はします。
そうだよね。なんかそれをやろうっつって、こんにちは。世の中のいろんなことを種化するポッドキャストラジオ。
もうちょっとうまくできないですか、毎回。
いいんだ、こういう拙いぐらいな方がちょうどいいんだから。
ついてからでいいんですよ。
いいの。種化するポッドキャスト、種ラジでございます。はい、お相手は映画、演劇、音楽など、カルチャー大好きっ子、イベント屋岩崎六と、お金のかからない娯楽が大好き。高専の池田、ポンでお送りしております。
お願いします。
はい。ということで、昨今はですね、もう本当に引きこもりブームがやってまいりまして、街中出たらね、なんか結構人も少ないなんて聞きますけど、はい。そんな中、まあね、あれですよ、今週はいよいよ日本アカデミー賞も受賞式を行われるということで、
ごめんなさい。興味あるんですか？
いや、なんか、アカデミー賞も、この日本アカデミー賞もお客さんがいないんだって。確か。
ああ、アカデミー賞はね、この前やってから言いましたけど、そうか。日本アカデミー賞今回は、お客さんを入れない形でやると。
そう。
でもめちゃくちゃ、なんか俳優はいっぱいいるんでしょ？俳優とかスタッフさんはいっぱいいるわけでしょ？
まあ、だから基本ね、そういう俳優さんたちが集まるわけだから、だからその辺全然呼ばないってことなのかね。うん、どうすんのかね。
ね、いなかったらもうどうするんですか？受賞者って言ったらもう。
だからスカイプで。
みたいな感じなんですか？
もう、東で、です。あ、ど、みたいなのを、みんなで見る。
事情が違うでしょ。それはコロナ関係ないやつでしょ。
そう。まあ、その点の事情だったら、スカイプ越しでもダメだと思いますけどね。まあ、それはいいんですけど。
いいんですよ。僕は東大君はいいと思いますよ。はい、全然ね、法律に間違ったことでもないわけですからね。
あと3月8日はですね、大相撲春場所とか、琵琶湖マラソンとか、大規模イベントが、行われるということで。観客
でやるんですよね。
なんか、おそらく、相撲の方は無観客でやって、琵琶湖のマラソンは、どうすんだろう、応援なしでやるっていうことなのかな。
東京マラソンはそうなんじゃなかったっけ？
東京マラソンは、一般の人は、走らないけど、でも、応援は、禁止ではないでしょ。どうすんの、
ね、じゃあ意味ねえじゃねえかよ。何の意味もねえじゃねえかよ。
まあ禁止とかね、偶然歩いてた人が頑張ってねっていうのは別にセーフでしょ。
まあ、行動ですからね、確かに ね。
どうなんですかね。まあ、そんな感じで、もうとにかくいろんなものが延期、中止などしている、中でですね。まあ、そんなこと関係なくですね、うん、気を張ってるのがネットフリックスでございまして。
うん、いきなりぶっ飛んだな、はい。はいはいはい。
もうなんかね、その、明るいニュースとかってわけじゃないけど、なんか違ったのないかなって言ったら、まあ、ネットフリックスで。なんか最近僕もネットフリックス使用してるもんですから、見てるとなんかね、人気作品トップ10とかっつって。
日本のね、出ましたね、最近ね。
どういう仕組みなのかよくわかんないけど、蜷川実花作品が、もうドーンっていうね、うん、みんな大好きなんだ、ね。
つい最近、まあ2月27かな公開されたばっかりですけど、一気にね、ね、まあ、ドラマっていう形なんで多分、7回分、8回分あるので、うん、多分ダウンロード数か視聴時間数で見てるって考えると、まあまあ、妥当というか、まあ、回が多いほど多分、あれランキング上位に上がりやすい仕組みなんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね。もう、沢尻さん、最高でしたけども。うん、で、そんな中ですね。
出てるんだなっていうね。はい。
著名クリエイターと提携して日本初オリジナル作品のラインナップを強化するというニュースが出てまして、うんうん、まあなんかね、そのまあ蜷川さんだとか、はいはい、そういうまあ何でしょう、ビッグネーム、まあなんだっけ、アップルはなんだっけ、スピルバーグかなんかと組むとかなんか言ってたっけ、なんかね、そういうビッグネームがまあ作品を撮るっていう形で盛り上がっていくわけですけど、特にね、ネットフリックスなんかはアニメーションの制作なんかに割とちょっと力を入れてて、うん、デビルマン、クライベイビーとかウルトラマンとかやってたり
してますけどね。日本の作品とかそうですね。う
ん、で、まあ今回は、まあ岩崎さんちょっと気になる人とかもいるのかな。いくつか
名前出てますけどね。クランプ、木林、大高木、安尾、おついち、産方て、産方とうか、ごめんなさい。山崎まりという6人なので、うん、気になるというよりも、僕は、あ、そこなのかっていうところなんですよ。
うん。その心は。
これ漫画とかの、原作者、はい、まあ、おついちさんは小説の方がいいか。小説の原作者の人とパートナー組むんだっていうのが、うん、結構意外で、
うんうんうん。
なんか、原作、まあ、アニメーションでもテレビドラマでも映画でも、その原作の力だけで、いい作品になったってあんまりないと思うんです。原作があった頃こそ寄与したみたいなのあるけど、結局アウトプットとして出てくるのは映像制作っていう過程を経て出てきてるものなんで、もっとか映画監督とか、映画プロデューサーとか、うん、脚本家とか、もっと表側のところ行くのかなと思ったら、意外とベーシックなところ、ベースの部分と組むんだってのは結構意外で、そこら辺はなんかネットフリックス的にその制作、具体的に映像とかアニメとか作る、そのプロダクションチームについてはなんかどっか掴んでるのがあるのかなみたいなことは思ったりしたんですけど、そこら辺のチョイスが意外でした。
そうです。まあ、ね、アニメ制作会社と組んでるみたいな話もあったりしますから、もしかしたらそのフロントに立つ人を、うんうんうん、その、まあ、漫画を描くクリエイターという形にして、まあ、何、実制作的なところで、まあ、例えばほら、ナルコスっていうドラマを、はい、作ってたこのチームが、全裸監督のチームにも入ってるみたいな形で、はい、その辺は
なんか脚本指導みたいなしたんですよね、確かに。
う
ん
うん、そういうふうな、制作体そのものを、委ねるというよりかは、クリエイターを頭にしてなんか制作チームを作るみたいな、なんかそんな感じになるのかもしれないですね。
ここら辺だろう、立ち位置難しいなと思うのは、最近でこそそれこそワンピースのアニメーションの映画化版で、小田先生がなんかいろいろと脚本書いたりとか口出しするみたいなパターンが出てきて、そこからジャンプ系の映画とか、僕のヒーローアカデミアとかも、原作の堀越先生がなんか脚本書いたりとかいろいろって動きはあるんですけど、
うん、
基本的にそんなにその、アニメーション、多くのアニメーションはその原作者の方があんまり声を出さないというか、結構制作陣を信頼して作るパターンの方が多いと思うので、そこら辺をどういうバランス感覚に、パートナーシップ組んでるのはここだっけと、あんまり口を出さないだとは意味ないと思うので、どういう立ち位置になっていくのかなっていうのも気になってる感じですかね。
どうなんだろうね。海外はそういうもんなのかね。 日本は割とこうさ、まあ、特に漫画の原作者ってすごい権利が弱いからさ、うん、まあお金とかの配分だって、うん、まあまあそんなに少ないのみたいなことよく聞くじゃないですか。そうそうそうだけど海外で、例えばその MCU っていうんですか、そのマーベルとかだと、うん、まああれは個人が原作者じゃなかったりしますけど、会社とがっつり組んで作品をね、映像作品作ったりするから、うんうんうん、まあそういう意味じゃ、まあちょっとこの、ラインナップ自体は僕はちょっとややピンとこないところもありますけど。
僕もピンとこないのが正直なところ
です、うん、だけど、そういうクリエイターの人とメインで組むっていうか、だからまあ、だって、日本のさ、テレビドラマなんてほとんど漫画と小説で作られてるもんじゃないですか。
まあ多いですね。8割、9割、そんな感じしますね。ね、
今回だって、テセウスの船だってもう漫画でしょ？
あれ漫画なんですか？小説じゃないんだ。
漫画だと思いますよ。そう。だから、なんかそういうことで言うと、まあもっと大事にしろよと思うし、むしろその漫画のアイディアっていうのをどれぐらい核にして作れるかっていうことを思うと、うん、まあ、まあ残念だけど映像クリエイターじゃなくて漫画家なんですよっていうふうに言われてるのかもしれないよね。まあなんていうふうな。まあまあちょっとわかりませんけど想像は。
まあ世界基準の映像を作るのは私らのところでやりますから、そのベースとなるストーリー作ってくださいみたいなところ。っていう意味だとなんか木林さんとかねぴったりですよね。木林さんはまあいろんなペンネーム使い分けて、うん、ねいろんな作品作ってる人だから、まあまあまあぴったりっちゃぴったりだし、それぞれクランプさんも武方さんも個性ある作風で。知られておりますので、うん、まあそこら辺の、なんだろうな、強みが。大田垣さんちょっと僕わかんない、サンダーボルト見てないんでわかんないですけど。うん、
まあまあサンダーボルトね、ガンダムの OVA はすごく、うん注目浴びてますし、まああれも、なんだ、菊池成吉さんとね、なんか、ジャズの音楽の中で作られてる。まああれは映像の方だから、まあ漫画から映像にどう作られていくか。うんうんまあでも実際ガンダムではないような気もしますけどね、どうなんですか。
あ、ガンダムじゃない。あ、そうですか。そうですよね。新しく作るにしてもガンダム系というよりはって感じなのかな。
わかんないですけど、
ね。まあ、なんかここで上がってる人と実際声をかけられたけれど断った人みたいなのもすごい気になってしまいますね。
ねいや、だから。
いるでしょうね、間違いなく。
その、まあネットフリックスがこうさ、まあコンテンツ主義ですごい頑張ってるけど、うんまあ、はい、なんか他のところとか、それこそなんかこう、何普通の地上波で、こういうクリエイターメインでものづくりをするみたいなこととかが、
うん。
なんかね、ないことはないんだけど、結構ダサいよね、聞き応えがね。なんかやるって言われても、ああ、どうせそれでしょみたいな気持ちになってしまうのは、お金の問題なんですかね。
うん難しいっすね。いや、だからこういう、そのダサくないんですよっていうものをいくつか蓄積すれば、それが証拠になってくるんだけど、うん、まだそこがあれなんじゃないですか。デビルマン・クライ・ベイビーぐらいしかできてないってことなんじゃないですか。
うんまあ、例えばその、火花ってさ、ネットフリックスだったけど、はい、あれってやっぱ割と話題になったじゃないですか。
割とって感じですね、うん。そこまでっていう感じじゃない。うん、
まあまあ、でも、その、この手の配信系では注目度高かったものの一個だと思うけど、うんうん、じゃ地上波でなんかやるときに、その、
うん、
何チャンスとしては誰でも見れるからすごい強いわけだけど、これやるんだっていう話で言うとさ、
うん、
日本版24以降俺、あんまり話聞いてないんだよね。
日本版24ってやったんですか？
いや、やるって話で、まだ全然動きが見えないんですけど。
おー。
でもなんか、だからほら、キムタクが主演するみたいな話とか、まあ、一個、うん、まあ、無理やり言えばあったりはするけど、なんか逆に言うと日本の、その、なんかね、ものが何？この人がやりますってことで、なんかすごく注目度高いものって。
で、一回も嵐のドキュメンタリーやったじゃないですか。
だからそれはだからネットフリックスじゃないですか。だからネットフリックスはそういう話題性を、まあ、作って出してるわけじゃない、うん、だけど、それに負けないことを、その、何地上波でも、まあ、ドコモ系でもいいけど、そういうことを他のとこでもやってくれたら、だってネットフリックスだけじゃないですか、はいはい、こういうなんか映像系のもので話題をあえて提供できるところっていうのはさ。
まあ、まあ、アマプラですかね、
そうそうそうだよね。
国内向けっていうので見ると難しいんだよな。どこを やればいい。
まあ、金がかけられないのかね。なんなのかね。
僕たちは坂本雄二が脚本っつったら、わ、すげえって思うけど、うん、一般的にそうではない気がするじゃないですか。
そう、だからやっぱりそういう意味で、まあ、ちょっと最近さ、その手の物語もじゃなくて、多分新聞記者みたいなやつとかは、やっぱ社会の問題を、うん、まあ、なんかこう、モチーフにしてるっていう。なんかそれってやっぱ強いっちゃ、本来は強いんだけど、なんか日本だとそれがアングラみたいな感じにはなっちゃいますが、うん、やっぱその、今、旬な話題をきちっと作品化していくとか、まあ、ね、うん、できればやっぱりそれ強いわけで、その辺で、まあ、うん、まあ、ね、我々が気がついてないっていうのが一番可能性としては大きいのと、あと、うん、まあやっぱ、地上波は特に思うけど、やっぱり、見てもらってから価値判断してもらうっていう風な発想がやっぱ高いよね。なんか前もってすごい知らせるっていうよりかは、うんうんうん、見て出した時に、パパと漫才をして誰が一番面白いかっていう特番この前やってましたけど、知らないでしょ、これ。
知らない
でしょ。東野さんと千鳥が、まあ、司会で、ちょっと曰くのある、漫才師が、子供と一緒に、漫才とかコントをやるっていう番組がやってたんですけど、これは知らんよね、多分ね。
うん。
まあだから、まあそれそういう、まあそういう系のものが多いんだけど、なんかまあね、いや、あの、なんかこう、この人たちと一緒に作ります、ダーンっていうのを打ち出せるような空気があると、またちょっとね、雰囲気変わるのかなとか思ったりしますけどね。
うん。
はい。というような感じでございましょうか。うん、ということで、うん、我々の枕は、まあ、こんなもんか。頑張るぜということでですね。終わりましょう。はい。はい、ということで、うん、種ラジ、種枕はここまで。今週もよろしくお願いいたします。お相手は、
お願いします。
メガドライブミニを開けたはいいが、なかなかスーパーファミコンには勝てない池田と。
岩崎でした。
タネラジ、また。